お祈りいたします。聖なる聖なる聖なる万軍の主よ、あなたの御名を心から賛美申し上げます。全世界においてあなたの御名こそが崇められますように。今場所は違えども、御前に礼拝を捧げておられますお一人お一人を豊かに祝福ください。あなたがその場にご臨在くださいまして、その礼拝を豊かに祝福し受け取ってくださいますようにお祈りいたします。また私たちがあなたの臨在に触れることができる、あなたご自身がまた私たちの心に触れてください。私たちもあなたの心に触れ、あなたの御心を知り御心を行うものとなることができますように。この世において人生のさまざまな嵐が吹き荒れ、私たちを翻弄します。大海を漂う木っ端船のように揺れ動き、翻弄され沈むばかりであります。しかしいかなる嵐をも、あなたの力強い御手をもって収めておられること。あなたご自身が一瞬のうちに沈めることのできる主権者であることを感謝いたします。いかなる中にあっても、あなたの力強い御手によって導かれ、あなたは必ずや私たちを平和な港へと導いてくださることを感謝いたします。どうぞあなたにあるところの揺るぎない平安をもって、この世の旅路を進み行かせてくださいますようお祈りいたします。病の中にある者の上にあなたの癒しの御手がありますよ。心傷ついている者、また弱さを覚えている者の上にあなたの力添えがありますよ。問題を抱えている者にあなたが導きを与えてくださいまして、それを乗り越えていく知恵と力をお与えください。また、忍耐が必要な時にはあなたの時を待ち望むことができますように、心からお祈りいたします。私たちに注がれる祝福が溢れるばかりになって川となり、周りの多くの人たちがあなたの祝福に入ることができるよう導いてください。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は、ペテロの手紙第一章一節二節です。それではまずお読みいたします。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。イエス・キリストの生涯を特にルカの福音書を中心に学んでいます。福音書を学びますとよく登場する人物が何人かいますが、一番よく登場するのは何といってもペテロです。十二使徒の中でも最も目立った存在です。彼が書き残したペテロの手紙の中から、一月に一度、いくつかの御言葉を紹介していきたいと思っております。ペテロはイエス様と寝食を共にしました。そのペテロの書き残した言葉を学ぶことによって、私たちもイエス・キリストへの信仰を深めていきたいと思います。一月ほど前にもペテロのことを簡単に紹介しました。彼の本名はペテロではなく、シモンです。使徒の働き15章14節によりますと、彼のヘブル名はシメオンで、シモンというのはギリシャ名であったようです。彼はイエス様からペテロと名付けられました。 アラム語ではケパで、それがギリシャ語ではペテロとなります。ペテロとは岩という意味です。しかし、岩は岩でも岩盤を意味する言葉ではありません。転がすことができる岩、石と言った方がいいかもしれません。あるいは石ころとも言える言葉です。ペテロは石ころに過ぎない存在で、コロコロとどこに転がっていくかわからないほどである。ところが、イエスは神の御子キリストですとの信仰に立ったとき、彼は揺るぎない岩盤となる。その岩盤の上に、イエス様は私の教会を建てるとおっしゃられたのです。石ころのような存在であるペテロが、イエス様は神の御子、キリストであるとの信仰に立つなら、揺るぎない岩盤になる。そのような意味合いが、ペテロという名前には込められていると思われます。ペテロはたびたび十二使徒を代表して発言したりしています。おそらくペテロが十二人の中でも年長の方だったからだと思われます。当時のユダヤ人社会では年長者がリードしたことを考え合わせても、ペテロが年長者だったと思われます。何も一番年上だったということでなくても、年長者の一人だったと考えるのが自然だと思います。彼は推定年齢65歳の頃にペテロの手紙を書いたと思われます。手紙を書いた頃、彼はローマにいたようです。第1ペテロ5章13節にバビロンという言葉が記されていますが、これはローマのことです。当時のユダヤ人やクリスチャンたちはローマのことを世俗的な悪しき力の象徴としてバビロンと呼んでいました。ペテロはローマにいてこの手紙を書きました。しかし彼自身がペンを取って書いたわけではありません。第一ペテロ5章12節に、私の認めている忠実な兄弟シルワノによってこの手紙を書き送ったと記しています。しかも、ペテロが語ったことをシルワノが書き記したというよりも、おそらく、ペテロがヘブル語かアラム語で語った内容を、シルワノが整理してギリシャ語で書いた。それをペテロが承認したと考えられています。シルワノという人物は、ギリシャ名はシラスです。パウロと一緒に伝道旅行をした人物です。ですからペテロはシルワノがキリスト教の教理をちゃんと理解していると信頼していたと思われます。ペテロはシルワノの助けによって手紙を書きました。ローマからポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアにいる兄弟姉妹に対して手紙を送りました。これらの地域は現在のトルコの小アジアの中北部にありました。何のためにこの手紙を書いたのか。それは様々なクランの中にあるクリスチャンたちを力づけるためです。神の恵みにある希望を確認させ、イエス・キリストを信じる信仰に立ち続け、聖霊によって歩み続けることの大切さを伝えるためです。この手紙を読んでみますと、手紙を受け取った人々は大きな試練の中にあったことがわかります。1章6節に、今はしばらくの間、さまざまな試練の中で苦しまなければならないとあります。3章14節から17節には、義のために苦しむことがある。キリストに従って生きるとき、人々から罵られ、時には脅されることがある。善を行って苦しみを受けることがあるということが記されています。4章12節には、燃え盛る火の試練とあり、5章10節にも、 あなた方をしばらくの苦しみの後で、とあります。クリスチャンもこの世にあってはさまざまな苦しみに遭います。問題にぶつかり、悩み苦しむことがあります。しかしそれはいいことなのです。そのような困難を試練と言います。試練は私たちを成長させます。神様に信頼することの大切さを教えてくれます。時には私たちを悔い改めと導き、私たちを罪から清めていくのです。でも試練に遭う時に、心に留めるべき大切なことがあります。そのことについてペテロは語りました。そのことがすでに手紙の最初の一節二節に記されています。一節でペテロはクリスチャンたちのことを散って起立している選ばれた人々と言っています。散ってという言葉はもともと離散のユダヤ人を意味する言葉です。ディアスポラのユダヤ人とも言います。母国から離散して外国に住む人々のことです。キリをしているという言葉は自分の故郷ではなくて他の国に一時的にキリをしている人々のことで、やはりもともと離散したユダヤ人たちのことを意味する言葉でした。自分の住んでいる場所が自分の国だとは思わないで、いつかは自分の国に帰ることを願う人々です。しかしペテロはここでユダヤ人たちのことを意味して散って起立していると言っているわけではありません。これらの言葉からペテロはユダヤ人にこの手紙を書いたと思うことはとんでもない勘違いです。この手紙を読んでいけばわかりますが、ペテロはイエス・キリストを信じている人たちに語っています。しかもユダヤ人クリスチャンだけではないのです。異邦人クリスチャンに対しても語っているのです。ペテロはユダヤ人と異邦人の両方を含めて、クリスチャンに対して散って起立している人々と言っているのです。後でお話ししますが、ペテロもパウロも、そして初代教会のユダヤ人クリスチャンたちも、ユダヤ人であるか異邦人であるかに関係なく、クリスチャンこそ誠の神の民であると信じていました。そして神の民であるクリスチャンというのは、この世の中では散らされている希留者なのです。いわば旅人なのです。この世界に自分の故郷があるわけではない。新約聖書ギリシャ語小辞典を書いた小田明先生は、希留しているものとは、霊的な意味では、誠の故郷を天に持ちながら、一時的に地上に希留しているもののことであると説明しています。クリスチャンは、この世界に散らされて起立しているものであり、本当のふるさとは天にあるという人々です。この世は一時的にとどまっている場所です。フィリピ3章20節には、私たちの国籍は天にありますとあります。コロサイ3章2節には、あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさいとあります。私たちの本当のふるさとは天にあるのですから、地上のことに心を奪われてはなりません。天にある故郷に心を向けて歩んでいくのです。それが試練に打ち勝つ秘訣の一つです。ペテロはクリスチャンたちのことを選ばれた人々とも呼んでいます。主イエスは、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだのである、と言われました。 ユダヤ人は選民と呼ばれていることを聞いたことがあると思います。なぜ彼らは自分たちが選ばれた民だと言っているのでしょう。それは彼らの先祖アブラハムが神によって選ばれたからです。神様はアブラハムとその子孫を祝福するために選ばれました。それにアブラハムの子孫であるユダヤ人は選ばれた民族だというのです。しかし本当にそうなのでしょうか。聖書は次のように語っています。ローマ9章6節から8節に、なぜならイスラエルから出た者が皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるのだからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。本当のアブラハムの子孫とは血のつながりではなく約束によるものであると言われています。そしてガラテア3章には次のように記されています。7節で、ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。そして29節には、あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですと記されています。本当のアブラハムの子孫というのは血のつながりではありません。信仰による人々こそアブラハムの子孫です。そしてそれはイエス・キリストを信じる者、イエス・キリストを信じる者こそ誠のアブラハムの子孫なのです。ペテロもパウロもクリスチャンこそがアブラハムの子孫であり選ばれた人々だというのです。それが聖書の教えです。クリスチャンであるなら自分が選ばれたものであることを心に刻んでください。その事実が試練を乗り越えていく力となります。それではどのようにして選ばれたのでしょうか。そのことを2節で説明しています。1節の最後の方、選ばれた人々からお読みいたします。選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々。クリスチャンが選ばれた人々と呼ばれるのは三位一体の神の御業によることです。まずクリスチャンが選ばれた人々であるのは父なる神の予知に従ってのことです。神様の予知というのは、単に私たちの人生のすべて、将来のこともすべてを分かっているという意味だけではありません。知っているだけではなく、私たちの人生に積極的に関わってくださるのです。私たちのすべてをご存知の上で、私たちの心の中までご存知である方が、私たちに愛を注ぎ、私たちにとって何が最善であるかをご存知であられ、私たちを最善の道へと導こうとしておられるのです。私たちは自分の人生に何が起こるかわからないことがあります。今のコロナ感染拡大の状況を多くの人々が予測できなかったことでしょう。よく耳にすることは、こんなこと初めてだという言葉です。私もこんなこと初めてだと何度思ったか分かりません。感染症のパンデミックだけではありません。私たちの人生にはこんなことが起こるなんて分からなかった。思ってもみなかった。自分の思っていたことは こんなはずではなかったということが起こってくるものです。しかし神様はすべてをご存知であられます。私たちが知らなかったこともすでにご存知であられ、困難の中にも道を備えてくださるのです。私たちがそれに気がついていないだけなのです。神様の導きに任せて歩んでいけば必ず道は開かれます。また私たちは自分自身のことさえわからないものです。ですから時には自分のことが嫌になることもあるでしょう。しかし神様は私たちのことをすべてご存知であられながら、私たちをありのまま受け入れて愛してくださっているのです。この神様のすべてを見通しておられる知恵に従って私は選ばれたというのです。父なる神は主権者であり、憐れみ深く正しく裁きを下す方、どこまでも真実な方、私に確かな希望を与えることのできる方です。ですから私たちは父なる神を全く信頼して全てをお任せしていいのです。次にクリスチャンが選ばれた人々であるのは、聖霊の清めの御業によります。イエス・キリストを信じる者を聖霊が聖なるものとしてくださったので、クリスチャンは選ばれたものと呼ばれています。新改訳聖書では聖書の聖という漢字を使って清めと読ませています。しかし聖書の聖という漢字は清めとは読みません。ですから漢字に詳しい人が読みますと、これは間違いですよと指摘するかもしれません。しかしあえて聖書の聖という漢字を使って清めと読ませているのは理由があります。それは聖書が教える清めの意味が、日本語の清めの意味とは根本的なところで違うからです。もちろん聖書の中の清いというのは、罪汚れがなくて清いという意味も持っています。しかし根本的には、分離を意味する言葉です。神のものとして、他のものからは区別されることです。ですから、聖別という言い方もします。実際、新改訳2017という新しい翻訳では、御霊による聖別と訳されています。聖霊はクリスチャンを神に属するものとして他のものから区別してくださいました。神のものとなったので、クリスチャンはその存在そのものが聖なるものとされたのです。そして神に属するものとなったのなら、神様のご性質が聖であるように聖なるものにならなければなりません。ここに倫理的な意味での罪汚れから離れる歩みが求められるのです。この手紙の1章15節16節には次のように記されています。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。16節ではレビ記の言葉が引用されています。レビ記11章45節に次のように記されています。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。他にも、レビ記の11章44節、19章2節、20章7節8節が 背景となっています。このように神様はまずイスラエルに命じられました。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。しかしイスラエルにはそれができなかったのです。いや、イスラエルだけではありません。人間の努力や能力や力ではできないのです。神様が聖であるように聖なるものとなるということは、聖霊によってのみ実現されることなのです。そのことをペテロは語っています。クリスチャンこそが聖霊によって聖なるものとされた選ばれた人々なのです。聖なるものとして歩もうとするときに、この世においては戦いがあります。それゆえにクリスチャンには生きにくい世の中であり、クリスチャンは苦悩することがあります。しかし私のうちに起こる葛藤は、聖霊が私たちを実質的に聖なるものと変えようとしておられるから起こることなのです。試練を通して私たちは清いものへと磨き上げられ、イエス・キリストに似たものと変えられていくのです。3番目に、クリスチャンが選ばれた人々であると言われているのは、イエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々だからです。クリスチャンが選ばれたのはイエス・キリストに従うためです。また御子の地の注ぎかけを受けるためです。先に地の注ぎかけを受けるように選ばれたことについて見てまいりたいと思います。地の注ぎかけを受けるというのは、旧約時代に神様との契約に入る者に対して血が注ぎかけられたからです。血が注ぎかけられることによって、その人々の罪が贖われて、神と和解し、神との契約が結ばれたということを意味していました。しかし動物の血の注ぎを受けることは本物のモデルにしか過ぎませんでした。本当の意味で神との契約が結ばれるためには、本物の血の注ぎかけを受ける必要があります。本物の血の注ぎかけを受けるとは、イエス・キリストの十字架を信じ受け入れることです。イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださった、この真理を受け入れることです。実際に血の注ぎかけを受けるわけではありません。しかしイエス・キリストの十字架が私の罪であったと信じる者には、霊的な意味で清い神の御子の血が注ぎかけられるのです。イエス・キリストの十字架の血によって新しい契約が結ばれました。それによって罪許されました。神様との契約の中に入ることができました。クリスチャンが選ばれた人々と呼ばれているのは、その新しい契約に預かったからであり、そしてその契約に永遠に預かり続けるためなのです。そしてクリスチャンはイエス・キリストに従うために選ばれました。イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストに従うことです。イエス・キリストに従って歩んでいく、それがクリスチャンの生き方です。私たちは天国に行くのだから、この地上の生活はどうでもいいといういい加減な生き方であってはいけません。天国の素晴らしさが分かるような生き方がこの地上でも求められています。それは イエス・キリストに従うことによってこそできることなのです。試練の中で求められることは、主に従うことです。そのように三位一体の神の御業によって、自分は選ばれたということを心に刻むことが大切です。この世の波風を乗り越えていく上で大切な真理です。しかし私たちが起立しているこの世を歩んでいく上で力になるのは単に知識として理解することではありません。また単なる励ましやアドバイスでもありません。私たちがこの地上での試練を乗り越えていく上で本当になくてはならないことは神様からの恵みと平安です。ですからペテロは祈るのです。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。この言葉を単なる手紙の挨拶のように考えてはなりません。これはペテロの心からの祈りです。私もメールの最後に祈りの言葉を添えたりしますが、それが単なる決まり文句にならないように気をつけています。心からそう祈って書き記すのです。私たちがさまざまな困難を乗り越えていくときに必要なのは、神様からのますます豊かな恵みです。その恵みの中に立ち続けることです。神様の恵みこそ私たちを生かします。神様の恵みこそ私たちに力を与えます。そしてその恵みによってもたらされる神様の平安。神の平安、それが私たちの地上の歩みにおいて必要なのです。この世界的な混乱した時代にあって、神の恵みと平安がますます豊かに注がれることを切に祈り求めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちはこの世の旅路において様々な困難と出会います。しかし、私たちをあなたが選んでくださいまして、あなたが守り導いてくださること、最後の最後まであなたご自身が私たちを背負ってくださいますことを感謝いたします。私たちがこの世の旅路を進み行くことができるのは、ただひとえにあなたの恵みです。そしてあなたから与えられるところの揺るぎない平安です。どうぞしよう。私たちを満たしてください。あなたの恵みと平安でますます豊かに満たしてください。そのことがはっきりとわかるように、真理の御霊ご自身が私たちを内側から満たしてくださいますようお祈りいたします。今日から始まります一週間の旅も、主が共におられ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。